こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。課題解決の思考法を見えていない問題を発見するアプローチは、高松公平によるビジネス思考法の書籍で日本実業出版社から刊行された。主題は、すでに表面化した不具合や目標未達を処理する従来型の問題解決にとどまらず、まだ明確に認識されていない問題を発見し、成長につながる課題として設定する考え方にある。著者はマッキンゼーリクルートビジネスブレイクスルーでの経験を背景に、問題解決力教育に長く携わってきた人物であり、本書も理論解説だけでなくビジネス現場で使える思考の型を重視している。構成は見えている問題への対応を確認した上で、見えていない問題をどう扱うかへ進む。既存事業の縮小や成長停滞に直面する企業にとって、課題を探す力そのものを扱う点が本書の中心的な意義である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、発生型問題解決から設定型課題解決への転換。本書の中核は、発生型の問題解決と設定型の課題解決を区別する点にある。発生型とは、売上未達、品質不良、納期遅延のようにすでに目に見える形で現れた問題を対象にする考え方である。この方法は必要だが、対象が明確である分、改善の範囲は既存の枠組みに閉じやすい。設定型の課題解決では、まだ問題として認識されていない違和感、将来の構造変化、顧客の未充足ニーズなどを捉え、取り組むべき課題として定義する。これは単に答えを出す技術ではなく、何を問うべきかを決める技術である。既存ビジネスが縮小する局面では、表面化した問題を効率よく処理しても成長余地は広がりにくい。本書は、問題を解く能力より前に、解く価値のある課題を見つける能力が企業や個人の成果を左右するという実務的な前提を示している。次に、見えていない問題を発見することの経営上の意味。見えていない問題を発見するという表現は、単なる観察力の強化ではなく、経営上の意思決定に深く関わる。多くの組織では、数値化された問題やクレームのような顕在化した情報に注意が向かいやすい。しかし、競争環境の変化、顧客行動の微妙な変化、既存モデルの限界は初期段階では明確な問題として現れない。本社が扱う課題解決は、そうした曖昧な兆候を放置せず、将来の成長機会やリスクとして扱える形にする思考である。ここで重要なのは、見えていない問題は指せば必ず一つ見つかるものではなく、視点の置き方によって発見される対象が変わるという点である。したがって、課題解決は分析作業であると同時に、事業をどの方向に進めたいのかを問う戦略的行為でもある。本書は、成長が鈍化した環境で必要になるのは、既存指標の改善だけでなく、そもそも注目すべき問題領域を作り直すことだと位置づけている。さらに、序論から本論へ進む構成が示す思考の段階性。本書は、いきなり見えていない問題の発見に入るのではなく、まず見えている問題を解決するアプローチを扱い、その後に課題解決へ進む構成をとっている。この順序には意味がある。見えている問題を扱う基本的な問題解決の考え方を理解していなければ、見えていない問題を発見しても、それを実行可能な課題へ落とし込むことが難しいからである。課題設定は自由な発想だけで成立するものではなく、原因を考える、仮説を置く、論点を絞る、打ち手につなげるといった基礎的な思考作業と連続している。序論、本論、結論という構成は、問題解決と課題解決を対立させるのではなく、後者を前者の発展形として位置づけていると読める。これにより、読者は従来の分析手法を捨てるのではなく、対象を顕在問題から潜在課題へ広げる形で理解できる。ビジネス書としての実用性は、この段階的な橋渡しにある。そして、著者の教育経験に基づく実務向けの思考法、高松公平は問題解決力トレーニング講座の責任者を務め、研修講師として多数の受講者に考える力を教えてきた経歴を持つ。本書の特徴は、研究書のように概念を網羅することよりも、ビジネスパーソンが日常業務で使える形に思考法を整理しようとしている点にある。課題解決は抽象的に語られると、単なる発想力やセンスの問題に見えやすい。しかし、著者の背景から見ると、本書は課題を発見する過程を教育間再現性のある思考の型として扱う意図が強い。これは、個人のひらめきに依存しすぎる組織にとって重要である。課題設定を一部の優秀な人だけの能力にしてしまうと、事業環境が変化した時に組織全体の対応力が弱くなる。本書は、課題を見つける力を研修や実務で鍛えられる能力として捉えることで、個人スキルと組織能力の両方に接続している。最後に、成長戦略やイノベーションに接続する課題設定の効用と限界。本書が示す課題解決の思考法は、成長戦略やイノベーションを考える上で有効な視点を提供する。 新しい事業やサービスは既存の問題を直すだけで生まれるとは限らない。むしろ、顧客が明確に言語化していない不満や、業界内で当然視されている前提に疑問を持つことから始まる場合が多い。そのため見えていない問題を発見する姿勢は、新規事業開発、商品企画、業務改革などと相性が良い。ただし、課題を発見すること自体が成果を保証するわけではない。発見された課題が本当に重要か、組織が取り組めるか、事業成果に結びつくかを検証する必要がある。課題設定が広がりすぎれば焦点がぼやける危険もある。本書の価値は、課題発見を万能視することではなく、顕在問題の処理に偏りがちな現場に対し、より上流の問いを持つ必要性を明確に示す点にある。結論として、本書は問題解決をすでに起きたトラブルへの対応として学んできたビジネスパーソンに特に適している。管理職、企画職、事業開発担当者、コンサルタント、経営者にとっては目の前の改善だけでなく、次に取り組むべき課題をどう見つけるかを考える材料になる。実務上の利点は、問題を早く解くことよりも解くべき問題を選び直す重要性を理解できる点である。これにより会議や企画検討で表面的な対策に終始せず、事業の停滞要因や成長機会をより上流から捉えやすくなる。同じ分野の本には、ロジカルシンキングや仮説思考、問題解決手法を扱うものが多いが、本書は見えていない問題を発見するという課題設定の側面を前面に置くところが異なる。既存の分析技術を否定するのではなく、その対象を顕在化した問題から潜在的な課題へ広げる点に現実的な強みがある。変化の大きい市場で、改善だけでは成長が難しいと感じている読者にとって、思考の起点を更新するための実用的な一冊である。ご支援いただける場合は高松康平。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。